Welcome to podcast KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。
2024年11月6日水曜日のオープニングトーク、お聞きください。
何してるんですか？
いや私、はい、ちょっと薄手のセーターやったけど、出てくる前にちょっとあの、なんていうの、ベストみたいなものを用意してたんですよ、でそれを今着てないから、ここに置いたかな、それとも持ってきてないかなっていうのをちょっと確認しました。
え、分からなくなった自分の着てきたものが分からなくなった
そうそうそう、
着てたか着てないか、
持って出たか、
着てないです。
着てなかった、あ、そっか、
そのまま着ありました、そのまま。
ちょっと寒いぐらいかな、薄手
のセーター。寒いぐらいかなじゃなくて、自分の体やからね自分で判断してください、人に聞くようなことじゃないんでね、
ベスト忘れちゃったな、
人によったらそれでもね、暑い人いてはるかもわかりませんし、あなたは寒いか暑いか、
今はちょうどいいけど、
あなたここそれはその服のせいじゃなくて、この中がね、あの温度いい感じになってるんで、
どうや中 23.4 度、
そうなんですよ。
いや帰りちょっと寒いかもね、
それをね、今ずっと言うてる
そうそう、
日中の方がね、
足も食べずに忘れた。
で中村さん、あなたの話はどうでもいいんです。いつも言いますけど、皆さんのために情報番組ですから。
いや、そーっと確認したけど、
そーっと確認をしなくていいです。はい、今本番中ですからね、自分のことは置いといてください、まずは皆さんのことを思ってねここから発信しましょう、それがお仕事ですから。
そうね、
それするなら CM の間に
ファイト、
ファイトってどういうことですか？
頑張りましょう。
いや、頑張、お前やお前が頑張れ言うてみんな言うてあるわ、だから自分のことばっかり言う癖あるんでね、それちょっと抑えてください、皆さんのこと思ってください。自分のことはともかく、人さんのこと、そういうもん、番組って本来ねそういうもんなんですよ本当そうでしょ、番組いうのは、あのアホなことしてわーっと騒ぐバラエティ、あれも自分らが楽しんでるように見えてるけど、あれは人を楽しんでもらうために、みんなだから高いお金もらはるね、ああいう売れてはる人はね、そうですよ。自分が楽しんでるだけでお金儲てたら、ひどいやん、そんな話ないよな、あれなんで自分がやって楽しんでる、まあもちろん楽しんでる部分もあるでしょうけど、でもそれだけじゃなくね、どうすれば皆さんに喜んでもらえるやろう、
つまり持ってる持ってる、私も
外へ外へ、皆さんへ、まあ見てはる方、聞いてはる方へ、ということですからね、できたら中村さんもそうしていただけると、
思ってますよ、もちろん
思うだけではやってもらわないと、
やってるやってる、
やってません全部自分の方確認しありますからね
あれ、
そうではなくてね、どうぞ皆さんのためにと思ってね、頑張っていただけたら、あの仕事として成立しますので、よろしくお願いします。で今日は11月の6日ということで、調べますと、まあ、今日もまたいろんな日があるんですが、まあ、中村さんの好きそうなのは、まあ、それほどないけど、まあまあ、あの若干と言ったらいいかな、まず、全く興味がないと思いますが、
なんだ
アパート記念日っていうのが出てきました、アパート記念日、何の日やもんですか、なぜ今日が、まあ、こんなアパート、アパートってどんなイメージですか、
連棟になってる家が何箇所か、
連棟、
連棟、
連
連なっている、だから
何、ややこしい言い方すんな、
何軒かの家があるという感じがアパートかな、
どう一軒家でも何軒ついてるとかあれば、あれアパートじゃないですよ、
一軒家は一軒家よ、
はい、いや、アパートというのはどういう意味ですか、
なんかいくつもが連なってるって、
連なってるって どう連なるんですか、
横に連なるもそうやし、縦に連なるのもそうやし、
縦に連なる、
何軒もが一つの建物に入ってる、
あ、共同生活ってことですか、
アパートっては共同生活じゃないよ、だから何世帯もがあの別々のお部屋があって住んでるっていう感じ、
いわゆるまあ普通にマンションもそうですよね、
そうそう、
あれもアパートで、
広く言うとアパートの一つちゃう、
アパート、という感じでいいですか、それがあなたのイメージのアパートですね、
まあ、でも、アパートっていうのを特化して言うと、
それをね、それを尋ねて
るの、
世間一般にあなたのイメージはどんなイメージですかってアパートといえばこれって指さすなら、
あ、
まあ、この辺歩いてて今でもアパートらしきものはありますよ ね、
はい、あのマンションと比べると、マンションはあのこう鉄筋、
比べなくていいです、
あなたが思うアパートだけれども、アパートは木造建ての感じがイメージする、
木造でどうなんですか、で、あの特徴
としてその個数としてもマンションほど 大きなものじゃなくて、 多くても10世帯が住んでるぐらいかな、はい、みたいなイメージかな。高くても10家族、そうね、高くても2階建てぐらいのの
イメージがアパートと、ね、はい、うんうん、まあ、皆さんのそれぞれのアパートというイメージがね、うん、どうあるかは、まあ、それぞれが感じる、うん、でこれなぜ今日がアパート記念日かというと、うんうん、これ1910年なんですが、うん、明治43年ですね、うん、この時に東京は上野にね、うん、日本で初めての木造、
ああ木造やね、は
い、
やっぱり
アパートっていうのがね、うんうん、まあ、できはったんです、はい、それはったんですね、うん、これが、まあ、完成したんですけど、うんうん、5階建てで、
あ、5階建てか、は
い、全70室って書いてました。
大きいね、はい、
だから大きいんですよ。
本当や、
だから、まあ、あえてあなたにアパートのイメージを聞いたんです、
う
ん、
そうそう、
まあ、あの正確にはこれがアパートですっていうとちょっと難しいんですけど、うん、なんとなくアパートと言われるとね、うん、皆さんイメージがあると思うんで、うん、ところがこのイメージとおそらくね、うん、このアパート
だから広い、もっと広いと思うね、アパート自体が。なんかゆくゆくにマンションみたいなのが出てきた気がする、
うん、まあそれはちょっと僕には分かりませんが、うん、イメージとしたら5階建ての全部で70部屋というと、うんうん、イメージですよ、もうマンションのような感じがする。ただしこれは木造です、う
ん、
だからやっぱアパートという感じでね、
木造がそうなん
やろね、当時やからやとは思います、うん、まあ、明治時代ですからね、うん、今ほどの技術もないやろうし、うん、まあ、材料もね、うん、鉄筋コンクリートでガンガン建ててるような時代でもなかったんかも分かりません、
う
ん、今のマンションはもう鉄筋コンクリートで、
そうそう、
ね、芯もしっかりしてて、うん、少々のことではね、うん、崩れないというふうに一応、まあ、基準も合格してね、うん、建ててあるんですが、うん、ただ5階建てのアパートと聞くと、ね、ちょっとあまりピンとこないんですけど、
うん、だから木造やからそういう言い方するのかな、
う
ん、
そうでしょうかね、うん、木鉄とかでいろいろ言い方が変わるのかどうかは、うん、多分定義はなんかあるはずですけど、ね、
ここ
では
こう分けられてるっていうのがそういうアパート、
は
い、
ここではちょっとその定義は分からないんで、はい、あえてそこには触れませんが、当時5階建ての全70室ですね、
うん、
で家賃がとても高かったそうです。
あ、そう
ですから一般の方が住めないぐらい、
そうなんだ、
そうですね、
なんか今はこう庶民的な感じを受けるよね。そうなんですよ、
今アパート言ったらね、うん、比較的こう家賃が安くてね、うん、住みやすい感じというふうなイメージですけど、うん、当時できた当初はね、なかなか立派なもんで
高級だったんだ、
はい、ですから公務員の方、まあ、役人の方ですね、うん、あと外国人の方が、うん、そういう方々がね、まあ、家賃高いからお給料の入れ方がやっぱそこには住んではったそうです。
う、
はい、なかなかね、
うん、
アパートと言いましても、まあ、中村さん言われるように幅があってね、
うん、
今なんていろんな言い方、まあ、これ
共同住宅って意味やね、アパートメント
共同住宅というと、うん、マンション全て共同住宅ですから、
そうそう、だから広い意味だと思うよ、ね、マンションも入る
アパートという言い方すると、うん、まあ、皆さんのイメージはね、うん、家賃が安くて住みやすい、安くて庶民的というイメージですけども、
うん、
当時はこういうね立派なものを建てはったんや、うん、
だから英語ではマンションもアパートもどっちもアパートメントに入るんだって、アパートメントということです
からね、そうそう、本来はね、
うん、
コープとかね、
うん、
なんかそんな違う言い方もあれ多分国によって呼び方が変わ、あの英語じゃなかったと思います、う
ん、コープはね、
はい、なんかそんな
アパートメントは英語ですよ、
はい、まあ、そんなあの国によって呼び方が違うんで、
うん、
それがわーっとあの日本にいろんなものが入ってるから、
うん、
なんとなくややこしくなってますけど、うん、当時はとても立派なアパートというものが建ったんやそうですね、うん、であと松葉ガニ、
松葉ガニ、
はい、松葉ガニ漁がね、うん、今日から解禁ですね、
そうそう、今日から解禁
ってあったね、昨日やったかな、おとつやったかな、
うん、
明日からですね、
そうそう、
なんか言ってはった、
あ、そ
うですよ、もうそんな時期です ね、とかいうね、
う
ん、お話しさせていただきました、
ね、
松葉ガニ、
うん、
でこれ翌年の3月20日までだそうです、
うん、
今日から、
はい、
とてでって言ってね、
うんうん、
で3月まあまあ長い期間、
ね、
取ることが
冬場の間、ね、
はい、可能ですね、
はい、
この松葉ガニ、
うん、
あの呼び方がね、
うん、
取れるところ上がる場所によって 違いますね、
はいはい、
あの越前ガニ、
越前ガニ言うね、
タイザガニ、
そうそう、タイザガニ、
まあ、呼びが違う、まあ、うん、物はね、
うん、
まあ、これ人間が勝手にそう名前つけてるだけで前にも言いましたけど、
うん、
あのカニたちは別に、
うん、
あの俺タイザーかどっちやとそんなことは思ってません。
たまたまタイザーに貼って
タイザーのどの辺で取れるかちょっと分かりませんけどこの辺りで取れると、まあ、タイザーの
タイザ
ー、まあ、港とかそっちに入ってきたら、
うん、
もうタイザーやね、
ねえ、
越前やったらもう越前、
そういうことらしいね、だから私も知った、
そうですね、境界があってまたいでるやつはどれなのかなとか、ね、うん、まあ、細かく言うとね、
寮でここのバスで取れたからなる、
ね、どこに持って帰ってくるかでしょう、きっとね、それで名前が変わるんか分かりません、うん、 まあ、ただ取って場所とあかん場所がもちろんありますからね。だからカニがちょちょって中で動きよればからから、うん、動いたらこっちのもんやからね。
ねえ、こっちの。
いや、まあこっちの神社に入ってきたらこっちのもん
や。よっしゃって感じやね。
そういうことです。そういうことです。向こうにバーって行きよったら、うん、ああもう行くな、もうちょっと待ってくれって。
逃げるな。
そういうことですね、うん。どこでたくさん取れるか分かりませんが、はい、今年はまあちょっと値段が高くなるかも分からないことをおっしゃってたと思います。
うん、
取れる量が少なかったら高いし ね、
うん、ね
え。余計取れたら安いし。
うん、いや、まだ分からん言ってはったんちゃ
うかったっけ。そうやったかな。なんかちょっと若干、うん、いや、まあでも若干高くなると思います。うん、取れる量を置いといても燃料代が上がってたりとか、うん、
ね、
人件費が上がってますから、かそれはもう分かってることです。
もう何でも上がるね、
上がりますね。でそれにプラス大量に取れたら、うん、まあ、バランスも取れるか分からんけど、うん、まあでもね、
うん、
大量に取れるかなちょっと疑問なところもあるようですから、うん、もし、まあまあ、例年よりも少なければ、うんうん、さらに値上がりするかも分かりません、
ね、スルメイカなんかもう4倍ぐらいらしいよ。
あ、そうですか。やっぱ取れないから、
ね、すごい取れる量が少なくなってるんですって。
やっぱ取れる量が少ないと値段が上がる、
うん、
サンマでもそうでしたからね、
うん、
で取れても細かったり ねちっちゃかったりとか。
本当に
だから今回カニが
ね
どれぐらいのサイズで、
いやよね、
どれぐらい美味しい、いやよねってそれは食べへんやんかしょっちゅう食べへんやん、いやよねってなんかしょっちゅう食べてる口ぶり
食べにかへん本当に
ほら水に関係ない。
水ガニっていうのを食べるんですよ、安いね。
だから、はい、そういう人はね
スーパーで水ガニ買います。
いやいやねっていう権利はあんまりないか分かります、うん、
動いてるやつ
しょっちゅう買ってある方はね大きな声出してください。高なった今年は高なったねお父さん松葉どうする、もう今年ちょっと減らそうかとこういう方は声上げてください。食べてへん人間ほんでうるさいから、
い
やいやねもうそんな値上がりして買えへん
買えへんわほんまに
全然というかもう買う大変やもんね、
うん、
もうほんと日の車高い高いなかなかねそう簡単に高いもん買えません。
本当に買えません、
まあ、ただそれでも年に1回ぐらいはどっかでいただく機会はあるかもから、
うん、1、2回水ガニが精一杯です、
まあ、水ガニじゃなくてあのお正月あたりにね、まあ、年末暮れに
あそうだわ実家でいただいてる私、
ね、カニ鍋でも消化とかね
カニ鍋いただいてるわ。
実家でいただいてるのはあなたが買うてるわけじゃない
、
あな
た、
あなた大きな声上げる資格ないですお父さんお母さんが言うなら分かる、
ありがとう
値段上がったなっていうのは分かる、
ね、うん、
買うてへん人間がもう一番うるさい買うた人間がやっぱ声上げてください。
親買うてはるわ。
そうですね、それはやっぱね上がるとね
本当
につらいと思うよ。またなんかあのカオル帰ってきよんだあれでカニあのわけも分からんとパクパク食うよなあいつ言うてねきっと
本当ごめんね、
言ってるかも分かりません。
あり
がとう、ね、松葉カニ、
はい、
解禁ということでね、
うん、
また美味しいカニが上がればいいですよね、
はい、
美味しいカニはあのなんかカニにほら黒い粒みたいなついてるやん、
うん、
あれがついてるのが美味しいらしいです。
そうな、はい、あれついてるの嫌な感じするよね。
見た目がね、
うん、
見た目あの僕もあんまりあの ね中の卵ひついてるのかなとか。
そうそうそう。
なんや
えなんであれついてたら美味しいの。
いや知らん、あれがついてるのが美味しいって書いてます。黒い粒。
なんやろ。
知らん。あの話知らんね。
やって調べといてよ。
気持ち悪いもんあれ気持ち悪いから
調べて、うん、ね。
いや
なんやろ。
だけど、うん、あの黒いのが美味しいらしいです。
うん、
身が詰まってる。
うん、
ただオスとメスとでも味が違うそうです。
ああそう、はい、考えたことなかった。
いやカニはね、
うん、
どっちが美味しいと思いますか。
うん、メス。
なんで？
卵を産むから。
逆な考え方が、つまり卵を産むということは、うん、自分の栄養を
卵にいってんね、
ま。つまり子供に取られるわけですよ。
人間と一緒やね。
人間と一緒やね。
そうか。オス美味しいの。
だからオスの方が味は美味しいそうです。ところが。カニのメスは味噌が美味しいねん
て、うんうん、そやね味噌やな。
え、なんでやの。
だってこう作るぐらいから。
え、どういうこと。
こう作ると味噌美味しい。
なんでやの。それは僕は分からんから聞いたら、うん、そやね言うたから。
あ、分からん分からん。
なんでも分からんのに返事するよね、
うん、ごめんちょっと今変な勘違いした。
え、勢いはええねんけど根拠がなさすぎやね
味噌とこうが合体した。
え、どういうことやの。
どう合体、うん、違うもんです。
え、何が合体したかよく分からへんけど、何か間違った。
こうが入ってたりするやんか。
味噌に。
味噌っていうかほらセコガニとか。
セコガニ
ね、あのこう入ってるやん。
まあ入ってますよ、
うん、そうそう。
そうすると
だからそのこうが入ってることと味噌がこうと合体しちゃったってこと、うん、頭の中で
合体。
あた、私が私の思想として合体しちゃった、
うん、いろんな難しいこと言うな。思想とか何言ってるかわけわからへんわ
置いといて。
カニはね
置いといて、
うん、まあやっぱり子供さん産む女の方ですね、はい、メスの方が栄養持っていかれるから、
うん、
身は美味しくない
そう、う
ん、まあ美味しくないでも美味しいねんで。
美味しいよね。
比べたらいう話よね、うん、それはそれで美味しいねんけども、
はい、
より美味しいのがオスの方が、
うん、
ただ買ってくる時に分かって買ってへんやろ、
全く。
どこ見たら分かんの、まあ、多分専門家が分かんねえよね、裏見たら。
あんのかな、
あついたろとか、
ね、あほんまやね
ほんまやねちゃん適当に言うとんねんそんな分かれへんから、ね、
どこについたの
知らん、見たことない、カニの見たひよこも分かれへんやんか、
ね、分からへん、あれ本当やね、
そうや男女こう見分けるああいう資格の人
分から
はん、分からはん一瞬や
っぱひよこ、
そうやあれオスメス
ついたの、
ついたんねん見た形見て分かるじゃん、
で、ちょっと見てみたい、
メスは卵産むから、うん、あの世に出てくるっていうか、
ああそうや、ね、
あのひよこ釣りとかあるやん、
出てくるとこ必要や、
あれは全部オスや、オスのはずです確か、でメスは卵を産むからメスとオス分けて世に出
る、うん、何がオスって
ひよこや、
あひよこ、え全部オスって言ったら何が、
全部オス言うてんやん、オスとメス見分けて、うんオスが、うん、つまりそのひよこ釣りとか世に出てきて、
はい、世に出てくる、
今釣られて連れて帰られるかな、うんなうん、だけどメスは卵産むから需要があるね、う
ん、あなんか置いとかはんねん
ね、置いとかはん
ねん、あ持って帰れとは言わへんわけやね、
言う言わんじゃなくて、うん、もうそこにわーっといてるひよこはみんなオスです、
へえそんなん知らんかった
、どうせんとオス一生懸命餌あげて食うてもコンコンコンコン言うだけで、
うんうん、卵産まへんねん、残念やね、
残念や
せっかく買うのに
残念かどうか分からんけど、
残念やせっかく買うのに、
だからやっぱり人間もやっぱりね、卵業者さんは、はい、やっぱり卵産んでもらわないと、うんうん、商売になりませんから、
はい、
やっぱり男女を見分けるというね、うん、だけど、うん、カニはあんまりその男女どうした、まあ、卵を抱えてたりするやんか、
うん、そうそう、
それはまあメスで分かるけど、分かるよね、まあ、抱えてくれたらいいけど抱えてへんかったら、
うん、どっちか分からへんね、
どっか見たら分かるのかな、うん、タコはなんか分かるでしょ、
タコは口が長いのがオス、
口が長いのがオスで、ほんで口が
普通なんがメス、
普通ってどうやの、どういうことやの、普通が分かれ、
いやごめん適当に言ってる、
分かってるわ、うん、違うからおもろいなって聞いてる、
なんか言うてたね、はい、あ忘れたな、なんか一本、ほんでさ、
ほんでさ、オスとメスはどう見分けるか、ほんでさ、もうあんたの話朝からする話しちゃうから、もう分かってる、分かってる、いやいや言うな、もう余計なこと、いらんこと言わいでええねん、もう朝早いねんから、もう、はい、
うん、
読むよ、オスとメス見分け方、
オスは口が長い、
口が長い、どれぐらいの長さですか、
うん、結構ね、
これね、あの中村薫の取説僕持ってますからね、こういう扱いするとおもろになりますね、でこれをねしつこいと捉える人とおもろいと捉える人がいてて、だから知らん方はねこれはしつこいっていうふうになる、だけどこの人面白くしよう思ったらね、どうでもいい話一生懸命尋ねるんです、そうするとおもろいこと出てきますから、でこれが取説です、で取説の知らん人はねちょいちょい怒ってきられます、うるさい言うてね、この人の遊び方です、長いのどれぐらいですか、
だいたいね、はい、
4、5センチ、見たことあるか、タコの 4,5 センチの口のやつ、
むちゃ長いね、
むちゃ長いで、
メスは 2、3センチ、
それですぐ分かる、もう素人でも分かる、オス、はい、メス、
本当よね、はい、
違います、
違うやろね、はい、そら、あの分かった、
8本の足が
中で1本、
1本だけ
ぶっといそれオス、
ものすごく太い、これうわ大きなこいつ、
メスは8本とも均一、
均一、うん、オスだけがもう
1本、
まあ、ちょっと近づいてます、さっきより口が長いのはもうあみたいなことやけど、うんうん、ちょっとだけ近づきました、
わかった、はい、オスは比較的足が全部太い、
ね、太いね、うん、全部太いね、
ほんでメスは比較的足は細いね、
ほんでもうヘラヘラ泳がれ
泳げるぐらいに、うん、
これはね、うん、あの吸盤のね並び方だと思います、うん、確か並び方というかサイズというか、
吸盤が大きいの、
吸盤があの太い大きいのから細いのに先一丁行きゃちっちゃなるやん、
おうおうおう、
あれがこうシューッと細ちっちゃくなっていってるのと、大きいのもちっちゃいのもバラバラについてるのと、これで確かオスメス見分けるはずで、
どっちがオス、
さあそれやから、
忘れた
どっちやったかなどっちやったかな、吸盤やって、それ確か昔聞いたことある、
あそうやったっけ、
だからブツブツのな、まあ、並び方というか、吸盤がね、
はい、あそうやったっけ、
この違いでっていうのは確か聞いた、多分ね、うん、いっぱいメッセージくれるもんね あの専門家じゃない方はもうおとなしいしててください。
本当や、ね、
専門家の方だけ受け付けます、
うん、何タコ専門家、
タコの
見分け、タコ研究者、
いや、まあ、あの漁師さんとかね、うん、そういう方のはもう信用できますけど、
漁師さん聞いててほしい ね、
そ う、 ね、そうじゃない方がね、うん、わーっとキャーってもね、うん、今日はボツにです、あのまたどっちみちこっちで調べなあかん
のそうそう調べたら、ね、
専門家の方だけにさせていただきます、うん、いやいやいや、みんな言いたい人多いね、
ほんまやね、いつも山ほど来る ね、 どうやろうって言ったらこうやねって教えてくれはんの、
あんた誰なのっていう人が
私らもネットで見たらちょっと分かる、
分かりますけどね、うん、せっかくやから、はい、まあ、皆さんにね、うん、あの専門の方ですよ、うん、知ってあったら教えてください。今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。 E メールはほかアットマーク kbs.kyoto です。 hoka アットマーク kbs.kyoto です。
笑福亭公平の
ほっかほかラジオ